ャベンジャーズ。
こんばんは、シャベンジャーズ今週も始まりました。お相手は武蔵野市民飯塚正史と
フリーアナウンサーでアニメ研究家の中倉隆道です。
今週もよろしくお願いいたします。
郷さんからメッセージです。
ありがとうございます。
東京都杉並区、
はい、
中倉さん飯塚さんこんばんは。
こんばんは。
今年の冬アニメ特集の中で、
うん、はいはいはい、
ガンダムの新作ジークアクスのことを取り上げていましたよね。
はいはいはい、やった
お二人はガンダムのディテールをかなり心配していましたが
新しくねエヴァンゲリオンを作ってる会社が
カラーとね、
うん、
タイアップしてやってるという映画が始まったので見てきました。はいはいはい、お二方はご覧になりましたか。誰かに話したくてしょうがないですって。マジで見たんだよね。
僕は見ましたよ。
俺ねまだね見に行けてないんだけど、はい、いかがでした。我々の懸念したポイントは、
あのね問題はそこではなかったです、ね、
何どういうこと、
まあ、あの僕モビルスーツはもちろん、うん、たくさん出てくるんですけど、うん、そこは多分好き嫌いはあります。僕は多分ドハマりではない、
モビルスーツに関しては。
まあ、問題はですね、
うん、何、
まあ、おそらく劇場版だと前後編の作りになっていて、うん、後編が、うん、まあ、通常のテレビ放送の、まあ、1話から何話ぐらい序盤を描いてると思われるですよ。まあ、問題は前半部分ね。
あれ前半ってだってテレビパートの前半ってまあ別つながってんじゃないの、
まあ、いわゆる、まあ、ゼロみたいなところの話なんですけど、うんうん、その話が正直個人的にはやばすぎて。
やばいってどういうこと。
もうほんとガンダムの歴史を変えたマジ文字通り変えてます。
今までの、
はい、
あのガンダムファンからすると、
はい、
この世界観は何っていうことになるわけ。
ステージングの話というよりももうどうこの先描いていくんだろうっていう超ワクワク感。
あ、何そっちの方で
とてつもなく面白い。だから問題はそのゼロにあたる序章の部分を本編が超えられるかどうか、うん、ジークアクスの問題は。はっきり言って序章が良すぎました。あそこは確かに郷さんの言う通り人に言いたいけど言えない、
うん、何
これは本当、まあ、ガンダムファンだったらもうあの序章はもう見といて損はないですね。つうか 見なきゃダメだと思います、ね、
後半か、後半
ってかだからここまでサンライズやるんだっていう。
へえ、な、何
っていうスタート。
ぜひね見たという方もねまたね反応教えていただきたいと思いますけど、
はい、
誰かに話したくてしょうがないんだって。
本当話したいよ。
そういう感じ
だね。言えないんだよ
まだね公開中だからね。
はい、
はい、ということでね皆さんもねおすすめのねアニメとか映画あったらぜひ教えてください。しゃべアットマーク武蔵野 -fm.com shab アットマーク武蔵野 -fm.com までお寄せください。お待ちしております。
ということでシャベンジャーズ始まんじゃーす。
アニマニア。アニメ研究家の中倉隆道が2025冬アニメ、
はい、
期待作品
ようやくね
後半戦ご紹介したいと思います。
いやもう一月経っちゃったよ。
1月の、
はい、
冒頭の方でね、
はい、
2025年の ね冬アニメ、うん、まあ、
やってましたよ。
期待レビューということで、
まだその時はね、
うん、
ほぼ放送なかった時ですからね。
そうそうそうそう、うん、でこの冬アニメ64作品ありまして、
はい、
うん、で、まあ、シリーズものでね、薬屋の独り言の第2期とか、
はいはいはいはい、
あと私が大好きなね日本へようこそエルフさん、
エルフシリーズ ね、
エルフものね、うん、あとは人気原作のアニメ化した坂本デイズ、
うんうんうん、
でフィギュアスケートのアニメのメダリストなどなど、
はいはいはい
はい、ね、あの期待作品としてご紹介しました、
はい、
そして後半今回はオリジナル作品ご紹介したいと思います。
お願いいたします。
全集。
全集、あのあれですか、芥川龍之介全集とかの全集ですか
あの集ってどうかかな、集まるか、
集まる、
違う違う違う、ね、修学旅行の集、
全部収めるってこと。全は全てでいいですね。
全は全て、うんうんうん、
全員集合。
あー違う
そりゃそうだよね
集合が違うじゃん感じ
違うもんね
でもまあまあそういう意味合いでもともとは使われてる言葉らしく、このオリジナルアニメの全集というのは、
はあ、
オールリテイクを意味するアニメ業界用語、全部
修正だ。
修正。
あれなんか聞いたぞ、この話題。あれなんだ、どこで聞いたんだ、ここは中倉さんから聞いたのか、何かで聞いたぞこれ、この話。
いやこれがさ、うん、本当に前回ぐらいの放送でもし言ってたらびっくりするよね。
いやなんか聞きましたよ僕。お願いします。
はい、ということでね、マッパが手掛けるオリジナルアニメ全集、うん、こちらはねアニメ業界を舞台とする作品となっております。
なるほど。
物語いきます。
はい。
高校卒業後から瞬く間に監督デビューを果たした主人公の広瀬夏子、うん、社会現象となるほどの大ヒット作品を打ち出し、新進気鋭の天才監督として世間から評価されていた。ファンから期待される夏子は次回の監督作品として劇場ラブコメ作品、うん、初恋ファーストラブを担当することになる、うん、だが人を好きになった経験がない夏子は初恋を理解できず、映画制作が行き詰まる、うん、誰にも相談することなく作業を続けていた夏子だったが、傷んでいたお弁当を知らずに食べて気を失う。意識を取り戻した夏子は自分が子供の頃から繰り返し見ていた映画滅びゆく物語の世界にいることを知ると。
転生もの？
そうですね。
その全部修正のところが全く見えてこなかったんですけど、
まあそのうち見えるんじゃない。これね、もう始まってるんですよ。
何話ぐらいですか今は。
今3話、2話、早いので3話かな。
なるほど。
配信で見ることができるんで、はい、ぜひ見ていただきたい。あの個人的にはまた今度ね、細かくレビューやるんですけど、今日は期待レビューだから。
それまた登場予定なの？
登場予定ですよ。
何よ。
そうよ。
はい。
ということでね、ぜひ
ちょっと怪しいけどね、今の話だけ聞くとさ。
あのね、2話見てますよ。
2話ね。
うん。うん、面白い。今のところは。
今のところ面白い。
今のところは。
よかった。3話切りしないそうです。
はい、切るとか言うな。続いて、空色ユーティリティ。
これもオリジナルですか？
オリジナルアニメーションでございます。
ユーティリティってなんか聞いたことありますけどね。
うんうんうん、いよいよ
空色だから、飛行機のユーティリティプレイヤー、何でもできるから飛行機エンジニアの話。
違うよ。
ユーティリティってあれですよね、でもいろんな何でもできちゃうみたいなことですよね。それは合ってるの？
違うね。
そういう意味じゃなかったっけ。
このね、空色ユーティリティは、はい、ヨースターピクチャーズ制作による日本のテレビアニメで初のヨースタースタジオオリジナル作品となっていて、
初めて
ゴルフを楽しむ3人の少女を描いた作品でございます。
ゴルフ、
はい、
最近またゴルフ人口が増えてきたって話は聞きますよ。
でゴルフアニメもさ、なんか毎クール一作品ぐらいあるじゃない、うん、でこれも、まあ、あの2021年に短編アニメとして放送はされたんだけれども、新たにテレビシリーズとして登場したのがこの空色ユーティリティ。
だからやっぱ何でも使うんだよ、クラブ使いこなすの。
だってじゃなきゃゴルフできなくない？
うまいのよ、だからユーティリティプレイヤーだからさ。
なるほどね、うん、ゴルフのハウツーものにすると、ハウツーってだからルールとか、そのテクニックとかやるとそれだけで尺がいっぱいになってしまうということで、
はい、
あえてゴルフに関する説明は省いていて、ゴルフそのものではなくてゴルフを通じた3人の関係性を描いた物語です。
怪しいな。日常系じゃねえか、まさか。
物語行こうか。
危ないぞ。
高校生の青葉みなみは大好きだったゲームのサービス終了をきっかけに、自分が特別になれる何かを見つけるべく奮闘。いろいろな部活に体験入部してみたり、学校の外へと探しに行くものの、なかなか主人公にはなれそうにはなかった、はあ、そんな時偶然助けたおじいちゃんに連れられてたどり着いたのは馴染みのないゴルフ練習場だった。南は練習をしている一人の女の子に目を奪われ、思わず中へと足を踏み入れていく、
以上ですか。
以上ですよ。
はい。
ときめいた。
いやーどうだろうな。
おいおいおい、どうだろうとか言うな。
どうだろうな。
どうだろうとか言うなよ。もう一作品。
え、もう終わり？
何が？
あ、それはご覧になってないの？
まだ見てないです。だから私もね、深くはね、
怪しいぞ。
突っ込まないようにしてます。
はい、じゃあ次お願いします。
モメンタリーリリー。
オリジナル？
オリジナル作品でございます。
モメンタリーリリー？
モメンタリーリリ
ー。魔法少女ものだ。
は
リリー、リリー。
それさ、響きだけで言ってん
の。モメンタリー知らんもん。何よモメンタリーって。
このモメンタリーリリーは、ゴーハンズ制作による日本のオリジナルテレビアニメ作品でございまして、うん、突如、
いやもう最初から噛んでるし怪しいぞこれ大丈夫か、
ちょっとごめん初見だった突如出現した謎の機械ワイルドハントによって、はい、世界から多くの人間が消滅した、うん、主人公の河津ゆりたち5人の少女はワイルドハントから手に入れたアンドバリを使ってワイルドハントと戦っていた。
わかんない。
ある日ユリたちは一人で街をさまよっていた少女霞レンゲと出会う。レンゲもアンドバリを所持していたが気づいていたら手にしていたらしく、それ以前の記憶をなくしていた。どうだ、
もう霞レンゲもさ一人の少女じゃなくて二人に聞こえるしさ
なんで
モメンタリーは結局最後までわかんないしさ
さあということでね、オリジナル作品を全集ソライルユーティリティモメンタリーリー、そして1月の冒頭にご紹介しました、まあ、今期ね薬屋の独り言、日本へようこそエルフさん、坂本デイズ、メダリストなどご紹介しましたが、マジャジが見たい作品は何でしょうか。
坂本デイズと、
いや絶対見るべき、
なんだっけ、
メダリスト。
メダリストは見ます。
エルフさんは、
エルフは別にいいや。
は
エルフはいい。
は俺がこんなにエルフ好きなのに
エルフはいいわ、
ね、じゃあオリジナル、
いやオリジナルは行きたいよね。じゃあもういや怖えなモメンタリーマジでやばそう
行くか、
まあ、確かにね、やめられる可能性あるもん、ね、
やめるとか言うな。
モメンタリーリリーね、
はい
はい、じゃあこの3ついきましょう。
エルフは、
いやエルフだって可愛いだけでしょ。
そうだよ
いいです、じゃあ
いいの、
とりあえずこの3作品
い
きましょう。
はい、ということでね皆さんね、この2025年の冬アニメ何を見ているんでしょうか。おすすめの作品とかね、面白いよという作品あったらぜひ教えてください。以上アニマリアでした。
ギーマックス、今週もやってまいりました皆様のための映画情報コーナー、ギーマックスのコーナーでございます。
さあ今回は何という作品でしょうか。
未体験ゾーンの映画たちでございます
っていうタイトル。
いやこれはもう、まあ、ある意味映画祭みたいなものですね。
うーん、
今年で14回目を迎えます、うん、様々な理由からですね、
何ですか、
日本公開が見送られてしまった映画たちをスクリーンで見ることができるという
その様々な理由っていうのはさ、
はい、それは分かりませんよ。
興行収入が見込めなかった作品たちっていう理解でよろしいですか。
いやまあ運がなかったとかそういうことじゃないですかね。
ではそういうことだよね
いうことです
収益に結びつかないから。
違います。
え、違うの。
もうこれがですね、うん、毎年まあ、お正月明けぐらいに、うん、まあ、渋谷のね、うん、ヒューマントラストシネマなどでやっているんです。2月13日木曜日までやっております。そして
まだやってんじゃん。
やってますよ。そして朗報。
何、あんまり怖くて聞きたくないんですか、その朗報。
全てではありませんが、Unext にて配信もございます。1本1200円。
高え。
高くないよ、ここでしか見られないんだから。
いいや、じゃあ
いやじゃないその中からですね、はい、いくつか作品を持ってまいりましたよ。
はいはい、
一つ目がアメリカの作品でございます。
うんうん、いいじゃん、ハリウッドね。
シャークガール。これはねタイトルだけ聞いても分かんないと思う。
おいおいおい、なんだっけ、未体験ゾーンの映画たち。
はい、
もうその映画祭さ、はい、うちの番組やってるのは作品ばっかじゃないか。
いきますよ。
はい、どうぞ。
SNS でフォロワーを増やすためにハイディはロサンゼルスのビーチでさまざまな撮影を行っているわけですね、
うん、
でなんか海に入って写真を撮ろうと言われるんですよカメラマンにね、うん、なんか嫌な予感がするとハイディちゃんは、
うん、
入りたくない。でもカメラマンからは厳しい口調でね、うん、 フォロワー増やしたいんならお前入って写真撮んだよみたいな感じで言われて
理由がざっくりだね。
しぶしぶ行きます、
はい、
するとですね、何かに噛まれてシャークガールとなってしまうわけなんですね。
ちょっとおかしい
血の匂いを嗅ぐとなんかもう食べたくなっちゃう、どうなっちゃうのっていうのがね、このシャークガールでございます。
吸血鬼のドラキュラのサメバージョンね、
はい、あまあ近いっちゃ近いっすね、まあ、シャークポイント、
シャークガールポイントにして
シャークガールポイントがいい、うん、シャークガールポイント、
はい、
登場シーンが一番の山場こちらでございますね。
それは何、シャークガールに変身してからの登場ってこと、はい、うん、
まあ、変身というか噛まれてしまってね、うん、シャークガールとなってしまって、
うん、
まあ、浜辺にいるカップルかなんかを襲うんですよ。
周りは人は
周りね、暗いからね、もう夜になってるから、
うんうん、
で襲います。でそこで、まあ、観客たちはあ、シャークガールが出てきた、まあ、開始、まあ、10分ぐらいですよ、出てきた、襲い始めた、ここからの展開が果たしてどうなっていくんだっていうね、まあ、期待に胸を膨らませるわけです。やっぱそういうのを求めて未体験ゾーンの映画たちを皆さん見に来てるからね。そこから先がですね、まあワンパターンで盛り上がんないわけね。
何、次から次にいろんなカップルとか人を襲って
そうそうそう、そのワンパターンなんですね。
それも本当、はい、出落ちで10分でもう終了でいいですよね、
まあ、振り返ってみればよ
言っちゃった
振り返ってみればそこが山場、
この何
82分あるんですけど、
なげーなー、
まあ、10分で山場が来ると。
いや残りのさ70分地獄やん、うん、
まあ、一応後半の方で親友の弟を襲っちゃって、うん、でその親友女性なんですけど、うん、と対立したりとかね。
いいよそんな薄い情報でさ、ちなみに対立しちゃって、
シャークガールはどういういでたちだと思いますか、う
ん、人魚と一緒で、
うん、
下が足が、
うん、
ヒレ、
あサメ、
足びれみたいになって
る、ね、うん、
で背中にお
ひれみたいな、
そうそう、うん、あの背びれがついてるの、
うん、全然違います。もういでたちはもう普通の女性
は
襲う時だけ歯がギザギザになります。
だって噛まれたんでしょ、
はい、
噛まれたらだって足なくなったりなんかしてんじゃないの。
本当にねポイントがそこなんですよ。
いやだってそうでしょ、
噛まれたシーンが一切描かれておりません、
うん、なんで噛まれたって分かんのそれ
あの下からね、あの水面にそのハイディちゃん浮いてるでしょ、
うんうん、
で下からサメが来るぞみたいなところで画面が
ガバガバって
そう切り替わるわけね。
もうさ一番大事なところをさ描写してよ。
いや最大のポイントはですね
何
続くように描かれております
ね。もういいよ、
シャクガール2がもしかしたらまた未体験ゾーンの映画、いやもしかすると全国のシネコンに登場するかもしれません。
もう夢だ夢それシネコンって
続いていってみましょう、
はい、
カナダの映画でございます、ゾンビーズ。こちらもねタイトルだけだとねなかなか難しい映画になっていると思うんですけれども、いや
複数形でしょ、
はい、
あれはもう昔のさ80年代に流行ったあのキョンシーみたいな感じでしょ。
行ってみましょう
スルーされたんだけど
ゾンビは死者ではなく非生者である。非っていうのはあの悲観の非に生きるものと書いてね、死者ではないと。
じゃあ人間なの。
ここがですね、人を襲わないゾンビたちが生きてる世界なんですね。
人間は？
人間もいます。人間とゾンビがだからまあある意味共存してるわけです。
人を襲わないゾンビってゾンビなの？
ゾンビなんです。死んではいるんですよ。でおばあちゃんがですね、はい、人間です。人間のおばあちゃんがさらわれてしまって、
うん、
主人公たちは5万ドルを要求されちゃうんですね。あの一つ会社、なんで会社だったかな、コールマン社っていう会社があります。その会社はですね、うん、まあ人と共存してると言っても、うん、やっぱ隣にゾンビがいると不気味でしょ、うん、だからそれを回収してる作業を行ってるんですよ、
うん、会社としてね。
そうそうそう、
ゾンビをね。
そうそう、
うん、
で回収すると、
うん、
まあ、依頼人からお金をもらえると、
うんうんうん、で駆除ってことかな。
まあ、駆除ではないです。またあの会社の方に行って、まあ、働かせたりとかいろいろ。
ゾンビを？
そうそうそうそうそう、するんですよこの世界ではね、
うん、
で主人公たちはそのコールマン社の回収業者になりすましてゾンビを回収して、うん、違うところに 売り渡したわけ。
お
でそれによって
ゾンビ売買ね。
そうそうそう、2万5千ドル、うん、コールマン社が損したと。
お
で実際回収する人が上司から、うん、またこれどうすんだって言われて、うん、その人がおばあちゃんを誘拐します、
うん、
そして2万5000ドルだとトントンで、もう労力に割に合わないから5万ドルを請求しますということで物語が動いてくるわけなんですよね。でおばあちゃんを助けるために、まあ、主人公たちはどうするかっていうと、コールマン社だったりのそのお偉いさんに取り入ってなんとかお金を得ようとするんですけれども、そのお金を得ようとする中で、実はコールマン社っていうのは表向きは人間とゾンビの共存を歌っているすごくいい会社のように見えるんだけれども、うん、裏ではその回収したゾンビたちを牢獄とかに閉じ込めたりして非人道的なことをやっていると。
あれじゃん、バイオハザードのさ、うん、あのなんとか社、
アンブレラ、
アンブレラ社みたいなもんじゃん。
アンブレラ社、まあまあまあ違うか。まあ違うか、あれは。
いえいえ、同じ系、
あれはまあ人体実験とかだから、
だからだからそういう感じでしょ。
ああまあまあそういうイメージしててください。
うわぁ、投げ捨てられた。
ね、それでそのコールマン社と主人公たちが、はい、まあ、戦ったりすることになるわけなんですね。でこのゾンビーズポイントとしては、うん、死への恐怖がない世界っていうのが一つ。
だから共存してるからね。
そう、しかも、うん、不思議なことにですね、うん、銃で死んだりしてもゾンビになるんですよ、うん、不思議でしょ。
なんでなんで、
いやこっちが聞きたい、なんでですか。
ゾンビに知らんがな。ゾンビになるさ、うん、定義は何なの。
だから多分死ぬことなんでしょうね。
じゃあ死んだらみんなゾンビになるんだ、
この世界では。そうなんですよ。でさすがに頭吹っ飛ばされたりすると、うん、もちろん死んじゃうんですけれども、うん、銃で、まあ、例えば胸とか撃たれて、うん、亡くなったりしても起き上がって、しかも普通に生前の意識がある状態で生き返るわけ。だからあんまりそのみんな死への恐怖がなくて、うん、だからこの作品の中でも死ぬってことは別に全然ネガティブに描かれてないんですよ。で、あと見どころとしてはですね、後半、うん、あのその平和な人間とゾンビの共存ね、うん、だんだんあの人口問題だったりとか、うんうんうん、ゾンビに食を奪われて仕事がなくなっちゃったりとか、
AI 問題み
たい、今のね、今の世界に関するような問題が出てくるんですけれども、その後半クライマックスあたりではですね、その普通のゾンビたちが凶悪になっちゃうある出来事が起きてくるわけね。
何、薬だ、アンブレラ社。
まあそうそう、アンブレラ社みたいなことが起こるわけ。そこでなんか唐突にですね、アシュラマンみたいなゾンビだったりとかマザーテレサみたいなねゾンビだったりとか、急にやばいゾンビが出てくるので、ぜひそのシーンはご覧になってみてください。まだまだね、本当はいっぱい紹介したいんですけれども、
う
ん、
もうUNEXTでみんな楽しんで、
今日はこの程度にしておきます。
やめて
ー。ということで今日は未体験ゾーンの映画たちご紹介いたしました。はい、エンディングでございます。まずはですね、あの、うん、犬とか木の種の写真集をお持ちいただくというお話でしたので、まず皆さんね、お待ちかねでしたね。はい、いよいよご登場でございます。
ちょっとさ、なんでこの収録の朝さ、はい、あんなにイッシャンとマジャジとさ、はい、俺3人でやり取りしてさ、はい、今日の収録のこと確認してんのに、はい、それ言わないの。ずるくない。
ずるいもない、あなたの話題だから
言って
え、
またやられましたよ。
あるかないかだけ教えてもらっていいですか。
はないよ。持ってきてないわ。
じゃあお便りお願いします。
はい、ですね、FM ナトリで聞いているベンゾーさん、
ベンゾーさんありがとうございます。
こんばんは。横綱照ノ富士が成績不振を理由に途中休場し、そのまま引退されました、
うん、そうね、2勝2敗になってね、
休場続きで一度は優勝しても膝と椎間板ヘルニアに糖尿病が理由らしく、うん、最近の力士は体だけ大きくなりすぎて筋肉がなくて脂肪だらけです。んで大関陣の不甲斐なさ、平幕関取に優勝争いを許す低たらく、番付表が逆なんじゃないのかなんていうね。
随分厳しい意見ですね。
今年は国技館が完成してちょうど40年目の節目なんだって。
お
北の海関が引退して千代の富士が優勝したのが40年前。
うーん、まあでもそうか、まあ、詳しい年齢は分かんないですけど、まあ、まあ還暦近いはずですからね。
もう一つね、
八角理事長ね、
兵庫県の大井さん、
大井さん、あれ大井さん相撲の話題、うん、
来たよメッセージ、
ありがとうございます。
相撲は興味ないんですが
おいちょっと心配だなその後
興味のない時に国技館に行って展示物は見たことあります。
相撲博物館はねやってるんですよ。
焼き鳥は食べていません。名物なんでしょ。
焼き鳥はないか、あの地下で作ってるというね、うんうんうん、
千年生きた蛇とかけて栃木山千代の富士横綱になった力士と説く。その心は。
千年生きた蛇とかけて、ちょっと栃木山がちょっと僕あんま存じ上げないからな。昇進
雲流となり登っていったでしょうということでね。
その千年の蛇の方はどういうことなんでしょう
聞かないでおいさー
勉強不足ですいません。
おいさー分かんないよ
なんか千年生きると竜になるんですかね蛇もね。
うん、さあちょっと私はあの
恋の滝登りは分かるんだけど、
いやいやいや私はもうただの、ね、伝書バトですから、うん、でこれはね、大井さんも自分で自己採点つけてるのかもしれないけど、はあ、24点ですって、
はあ、何点中なんだろう、ね、
分かんない
まあともかくですね相撲は確かに、はいはい、まあ、上位陣はちょっとまあ、うんうんね、もらえない成績でございます。
うん、
まあ、平幕のね、まあ、現在収録の時点では金峰山関が、うん、まあ、先頭を走っているということなんですけれども、うん、3敗にね豊昇龍関がいますので、うん、まあ、豊昇龍関が今場所優勝したら、まあ、おそらく横綱はないとは思うんですけれども、うん、まあ、来場所につながるということで、来場所は久々の横綱がいない空位となる可能性が限りなく高いので ね、
なるほどね、
次は誰が横綱になるのか、うん、そして明生関頑張れということでね、うん、締めたいと思います。
はい、
ということでここまでのお相手は武蔵野市民塚正史と
フリーアナウンサーでアニメ研究家そして最近記憶がちょっとぶっ飛んじゃう中倉隆道でした。
ではまた来週
バイバーイ。